テイルズチューン、
テイルステイチューン、セカンドシーズン第ごめん何回5回らしいです。
はい、
はい、まあ秋深し、
ちょっと待って、なおて
冬近し、上田夢人です。
武田です。
白夜です。え、なんですか、秋深しをもう一回言った方がいいですか。
いや、いいです。
いいです。あ、あまりです。
まあ、冬近しということで、まあ、冬込み近いねということで、つなげようとしたんだけど。
うん。そういえば、あまりさんってレギュラーになったの？
レギュラーというか、今日たまたまいたから、まあ、またどうぞ、みたいな。
またどうぞ。何でしたっけ？この前、なんか、やけにうるさい人がいますね、的な、こう。
あ、そうね。
なんかを聞いた。
あ、メールでもちょっとうるさいですみたいなの来てたんで、今日はマイクは遠めのポジション配置してます。
単純に僕らのテンションが低いから相対的に結構聞こえてるのかもね。
いや、こいつうるせえよなんつうか声がでかいからさ、根本的に。うん、
だってこの前ですもん、ずっと夢さんが僕の方見たじゃないですか、うん、で後で、え、なんで僕の方見たんですかって聞いたら、夢さんが、いや、何か危ないこと言わないかなってずっと監視してたっていうの聞いて。
いや、そうじゃないよ、うるせえぞっていうこの目線で送ってたからさ
なるほど。で、冬込み、
はい、
多い話戻したんで。
そうね、冬、まあ、秋深し、冬近づき、
うん、
マスターが近いんだよね、もう。
そうね、カーニバルの制作をまあもりもりと進めていて、今なんかスクリプトに入ったからなんとかなるんじゃないみたいな。
いやー、どうですかね、わしらはきついっすよ。
うん、素材全部終わってないからね。
あ、そうね、グラフィックなんかちょっと進行具合を見るとちょっと怖くなりますね。まだ3割いってないんじゃないかな。
うん、まあシナリオの方も改めて組み込んで今テストをしてるんですけど、それで見るとは文章ひでえなと思いますね。てか、まあ、そうな、この、なんだっけ、画面になってみると分かるっていうのがあるんですよね。
あ、そうね。
しかもやっぱ絵がないと分かんないみたいな。
あ、それは。
絵がないと、ようやく、絵と音楽があって初めてその、この文章いらないなみたいなので気づく、あと表現まずいなっていうのがあるんですよね。
そうね。これがその、ノベルゲームみたいなのが、いろんな素材を集めて作るものの、ややこしいところです、
ね。だから改めて、もう一回シナリオを見なきゃいかんなっていう、ちょっと思った次第です。
そうね。なのに、マスターは、来月の13みたいなきつい、これはきつい。
間に合うといいね。
間に合うといいっすね、マジで。
なんですかこのオープニングトークからのこのネガティブな雰囲気は。
いや、でも冬込み前ってどこの人もこうじゃね、やっぱり。
うん、締め切りに一生懸命あえていると思いますよ、う
ん、だって俺らとかまだどっちかって言ったら余裕なブルーだよ、なんかのんきにラジオとかやってるからさ
ああ、まあね。
というわけで今日もちょっとのんきにまあ話しますけど、いつもよりはまあ短め
で
も、
そうですね、
に行きたいと思います。
はい、じゃあ次はいつも通りコーナーに行きましょう。
テイルズステイチューン、
はい、制作者オツのコーナ ー,
イエーイ。
このコーナー どうなんだろうな、メインっぽくなってきてるけど、なんか受けてんのかなよくわかんないよね。
あんまわかんないな、
うん、でもなんか今回久々というか初めてかな、なんかちょっと制作をやってますっていうような。
あ、はい、お題をいただいたので、それについてちょっと喋ってみましょうか。
はい、じゃあどうぞ。
というわけで、まあこちらもメールは相変わらずややこネームで、ややこネームアンブラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ザース、
毎回楽しみにしています。前回から妙なテンションの人が加わって迷惑をしていますそうは書いてないけど
今までとるぬるさで放送してほしいですね。
おネーマンズって何？
まあ、オネーマンズっていうその、まあ、番組があるんですよ。全員あのオカマみたいな人が。
へえ、アマリさん話し方似てんだ。
え、じゃあオカマっぽいってこと？
マジでキモくね。
もう僕は喋んないよ僕はもう。
ああ、なるほど、確かにオネーマンズ共通してるわ
あ、知ってるの
だ。なんかこうなんかねっとりと喋り方っていうんですかね。
へえ、
かつ大声みたいな。
あ、
へえ、
まあ、要するに
それうせえな
要するに絶対プラスの方のイメージじゃないってことですよね。あ、
うん、
まあ、オネーマンズっていうからそのなんとかハーフな方
は、うん、ただし、まあ、その、なんか、あの、美容師なり、化粧なりね、ものすごいスペシャリストです、全員。
へぇ。
ああ。
まあ、だから逆にそういう女性的な感性が多分いいんだろうなって思うけど、おねえまずに関しては。
おねえまずで、おねえまずで広げてもあれだしね。そうね、おねえまずに関してはそこまででええわ。
で、続きましょう。で、
まあ、風邪をひかないように頑張ってください的なことが書いてありまして、はい、まあ、お題ですが、テイルズ中の皆さん、まあ、我らですが、はい、結構過去でその話した、我々のサークル結成の過程とかちょっと喋って、
はい、
ほんでまあその他のサークルさんとか同時サークルさんも団体のとこは基本的に多いじゃん、
うん、
それでまあどういう出会い方をしてるのかなみたいな思うんで、
あーなるほど、
俺今日たまたま偶然なんだけどさ、そのミクシーにそういうコンビがあるっていうのを知ってさ、知ってたっていうか存在は前から知ってたんだけど、
はい、
そう同人ゲーム制作者の人が集まってるコミュで、
はい、
なんかそのコミュニティって俺その単にそのもうすでにサークルやってる人が集まってなんかその制作のことについて喋ってるようなコミュニティだと思ってたんですけれど、結構そのトピックとかでなんかそのメンバー募集じゃない
か
がやってて、あそういうこともやってんだとかって俺結構今日びっくりして、
うん、
しかもその頻度はすごい高いのね。
え頻度ってどういう意味？なんかこうあのいっぱい投稿されるってことですか？
いっぱい投稿される、だからそのメンバー募集が毎日 何通もあって、そのまあ多分原因としてまあ分かるんだけど、その例えばその同人サークル集めるときに前も言ったんだけど、その難しいのはパート足らないみたいな、
はい、
ちなみにどんな人を募集してるの？
いやもう本当にバラバラ、
もうシナリオからある、
シナリオ募集とか
音楽
うち絵がいないんだったら、絵が募集だからうまいこと役が揃わないじゃん、その麻雀みたいにさ、その友達に音楽とシナリオいたでも絵がいないとか、うん、絵とプログラムいるでも音楽いないとか。
確かそれでいくとうちなんか3人でさ、その人数的に全然足んないんだけど、その全部ステータス持ってるんだよね、一応が揃ってるんだよね。
あちなみにあの僕監督他募集みたいなのはないの？
いっぱいあった。いっぱいはなかったけど結構それもある。だからそのサークル作りたいんだけど、
はい、
なんかその友達にそういうでき、まあいないじゃん普通なんか、
まあ難しいですね、
うん、それでもうなんかそのそういうコミュニティに入ってメンバー募集して、ほんでまあそれでなんかその流れを見てたら結構集まっては見るみたいなので、その、
はいはい、
やっぱそこにはその同人サークル制作者って言ってもそのやりたいってだけの人も入ってきてて、そのなんかあったら僕もやりたいですみたいな感じでファーって集まって、
うん、
そこでなんかパーティー募集じゃないけど、まあ、ルイダの酒場的なことになってるみ
たいな。はいはい、
結構なじゃ人がいっぱいいる。
いる。
その登録というか。
あ、すごい、もう4桁だったもん。
何
その参加者がってこと？
コミュニティの参加者だけだよね。
は
いはい、じゃあ結構やりたいという潜在的な需要多いんですね。
全然いると思う。あのなんかさ、2チャンネルのさ、なんか、なんちゃライターでゲーム作ろうぜみたいなのあるじゃん、
やるおで作る同人ゲーム、
そうそう、あんなんでも結構真剣にやってる人もちょいちょいいるじゃん、なんか、
うん、
真剣にメンバー募集してなんか集まっちゃうみたいなこともあるらしくて、
はいはい、
なんかネットは結構なんか一般的というかだと思うんだよね、その、うん、例えばそのそういうコミュニティみたいなところで募集しなくても、例えばそのネットでフラフラと回って絵描きサイトとか見てて、
はい、
この人うまいなと思ってポッと声かけることも今ってできるしね、うん、
あそういう障壁が減った、あと地理的な要因もまあ結構あるんですけど、
まあ、ネットがあるから、
う
ん、
そう
なんとか
会話であればメッセンジャーでもできるし、まあ、ただそのメッセンジャーとかその地理的に離れていることがその制作の継続を難しくする要因ではあるんですけどね、まあいいや、
うん、
で何でしたっけ、
まあ、そのいっぱい人がいるとで、
まあ、仲間募集どうしてるのかなって言ったら、今はなんか俺が思うにそういう方法が一般的なんじゃないですか
ね、
うん、
ネットが一般的でしょうね、リアルでは本当に難しい、
直接声かけるって敷居高くね、その同人イベントとか行ってなんかそのゲームサークルとかやってる人にそのシナリオやってくれませんかとか、なんか絵をやってくれませんかみたいな、まあいなくはないけどね、
うん、
でもほとんどの人がなんか友達とかそういう人でやってるような、
あそれは絶対そうだよ、友達である程度揃ってないと難しいと思うよ、
そうね、
なんかワンペア揃ってないのになんかフルハウス揃いに行くみたいな、
はい、
そうね、そうやっぱ俺のおすすめはやっぱそれでワンペア揃ってるところだね、
はいはい、
ちょっとなんかだって分かんないのよね、ゲームとかになるともう絵だけすごい描けても、じゃあゲーム作りたいから作ろうって言ってもね、なかなかどういう風に作ったらいいのかも分かんないし、
うん、
ワンペア揃っててなんか想像がつくくらいにはなってないと、
じゃあ逆にワンペア揃っていない場合どうするんでしょう、今やっぱ一生懸命探すしかないんですか、
ね、一生懸命探すか、もう時間をかけてああいうところでコミュニティで一人一人集まっていってみたいな、な
ん
か結構やっぱり一気に集まっちゃうじゃん、ネットって。例えばその募集かけたら結構なんか来てるみたいなんだよね。こうやって募集したらなんか何人かがメッセージ送って、はい、僕もみたいな感じで、その中集めて、なんかパーティーができて、さてみたいな。
でもなんかそれだとちょっと問題がよくなんか起こりそうな感じするじゃん。
まあそれはよく聞くよね。
やっぱなんかワンペアというか、まあ一通りできるようになってから募集とかがかなり有効な気がするけどね。なんか一通り大体わかるみたいな。シナリオ、絵も、
はい、
音とかスクリプト。
いやでもゲームなんか一回作ってみないと分かりもないというところが難しいんだけどね、
あ、
うん、一人でもう手もつけられない場合があるじゃん、
あ、うん、合わさってみないと何とも言えないってなって、
まだ難しい、だって絵の人とか普通さスクリプトとか何ぞみたいな感じだからさ
そうね。
そういうもんですか。あまりさんとかそんな感じですか。
まあそんなもんで。何で動いてるのかも分かんなかったでしょ。
うん、あの言語は分かんないですけど、うん、でも大体ノベルゲームとかやったら、うん、スクリプトって、あ、こういうことだなって分かる。僕は結構興味ってて。
え、じゃあどういうソースとかパッと出てきます？
ソースとか分からない。
あ、じゃあちょっとはマシになるの。ちょっと分かるみたいな。妖精か小人の類ではないみたいな。
あ、そうそうそうそう。最悪な例えだな。
まあでも、結構この方は やってみたいみたいな方なのかな。分かんないけど。
もう分かんない。まあ、多分やったことはないけど、やってみたいという方なのかな。
まあでも、ネットで募集するのは、なんか今言ったみたいに結構手軽な方法になってるけど、まあその前にあの、野郎で学ぶあのエロゲ制作の実際みたいなのを読んでみるとなんかいい感じでわかるかもみたいな、
う
ん、
そうですね。
じゃあおまけにあとちょっと普通オタの方、あ、これは普通オタのあれなのかな、
まあ普通オタの方なんで読めばいいんじゃないですか、はい、改めて。じゃあこんなところで、
そうですね、じゃあ仲間集めは、まあ、
あ、まあまとめると、
まとめると
仲間集めはルイダの酒場へ行けってこと、
そう、ネットでどうぞ、うん、かな。その後のことってなんか分かんないよね。いい人集まるかもしんないしね。あとそっからしかなんか始められないような気がするよね、うん、なんか。
あ
と大失敗だと思ったら即座に撤退みたいなことは考えといた方がいい
かな。あ、そうそう、多分に、あの、逃げ道用意してた方がいい。
そう、
ね。あと逃げ方をちゃんと用意しておいた方がいいと僕は思う。
そうね、バーンってやめますとかでなくてなんか、うん、ふわーっと、
ふわーっと。
いや、悪い意味じゃなくて、いい意味でふわーっと消えるみたいな。円満解決みたいなのを目指して。
うん、そうそう。なんか結構あのまた後ろぐらい感じの結論ですけど、
あ、すいませんね、なんか
でも多分そうだと思うんですよね。あの ネットって入り口すごい簡単だけど、そっからやるのがすごい難しいみたいな。
すごい難しい。
継続とそのかつうまくまとめるのは難しいから、
知らない人と集まってやっぱね、仕事、まあ今でもなんか前言ってたことの繰り返しになるけど、仕事じゃないもんなんかやるのは難しいみたいな、
ね、ちょっと人を見る目を持ってないときついよっていうような。
そうね、仕事じゃないからそのいつでも辞めれるしみたいなのもあるし、うん、いい加減なちょっとやってみたいなくらいでやって、ほんでまあ中にはやっぱ5人集めるとさ、そのちょっとやってみたいなってやつと、うん、真剣にやりたいですってやつがかぶっちゃう場合があるんだよ、うん、この場合やばいよね、もう。
ああ、はい、ああ、だから僕が思うのは、とりあえずやりましょうって言ったら一回みんなで集まって飲むなりなんなりした方が、
できるならそれ絶対やった方がいい。ああ、それは
ネット上だけでやり取り。
ああ、そうね。中の制作はやっぱネット上だけど怖いね。
うん、まあ逆にそれで東京とかも、ね、例えばさ、北海道か東京で、まあ極端な例ですけど、うん、まあリアルできたらそいつのやる気はもうバッチリ
ね。そうね。
会って分かる。その、うん、会ってその人の人格が分かるじゃない
ですか。だからもうあえてなんかその地位とか絞るといいかもね、防止するとき。関東圏に住んでる
人みたいな。関東圏に。まあそれは基本だけどね。
うん。という感じ
で。うまくまとめると。
うまくまとめると。気をつけろえらいことになるぞ
気軽な気持ちで集めようと思わないよ、いいっていうのが。
そうね、
まとめ。じゃあこういうことで、
はい、で、次回のお題は、
次回のお題はまあいただいてるので、まあ、予告しとく、
うん、
じゃあ次回のお題は同じ方からいただいたんだっけ、
うん、えこっち、
あ、上の方、
あ、上は別の方ですね。
あ、じゃあ別の方からいただいた次回のお題は体調管理ということでえらい硬いあれですけど、まあ大事ですよね。
まあ、もう夢さんが自称長くなるぜって言ってたの、
ね、もう僕も相当長いよ、
ね、好きだぜ体調管理みたいな
多分なんかね栄養相当語れる
じゃあ次回は体調管理スペシャルということで、
はい、長くなります。
はい、
はい、
イエーイ。
テイルズステイチュー、ふつおたのコーナ
ー、
イエス
です。
Yes.
さっきちょっと読みかけたんですが、同じややこネームアンブラさんからちょっといただいてた、ふつおたにもコーナーじゃねえや、お便りをいただいてて、そちらを読ませていただきます。
はい。Yes.
武田さんのシナリオの書き方を以前のラジオでおっしゃってましたが、まあ、前回うちが入ってたみたいに、その制作途中で、うわ、これやばいわとか、どうしようもないわっていう時に、どう対処されるんですかみたいな。
間に合わないわね。この場合はなんか作ったものが。
まあ納得いかないね。うん、まあ俺も前そんなこと言ってたけど、作ってる途中にも納得いかねえな、みたいな。このままだと、やばい出来になるな。でも時間はないし、さて、うん、みたいな。
ああ。別に、この場合僕は、はい、はい、次回ね。
あ、まあ俺と一緒で、うん、まあこのままの攻撃で。
そう、まあ、いや、それはもちろん直せる限りは直すけど、でもそんな直しても、あの、一気にギュインって上がんない限りは、はい、次回。まあこの課題は次にやりましょうね、みたいな。
そうね、よく言うけどね、それはその、時間、 あと2倍に伸ばしたら2倍に上がるのって言ったら実はそうじゃなかったりするからね、
うん、
2倍伸ばしてなんか1倍くらいにしか上がらない
となんかそういうので納得いかないってことはその文章レベルじゃなくて常にそのプロットとか構成レベルでまずいんですよ。だからそれはもう直せない無理、
うん、でその時点でまあかなり時間かけちゃってるから、うん、それをまた1回に直すのも、うん、まあ事実上物理的にもう不可能だからさ、
うん、そうそうそうね、そんなのそんなまたフルスクラッチで作るって言ってたらぶん殴れないですよ
まあぶん殴ります
よ、ね、大体そのせ世界規模の失敗はあのネットスケープをやったじゃないですか
でも同人ゲームってやっぱそれはあり得るんだよね結構、
うん、まあね
同人だからまあね怒られない限りはやっていいし
陶芸家なんでこれは違うバリン
ってそう俺がなんかもうちょっとその違う性格だったら多分そういうのやってたと思うしね、うん、じゃあやって、ま、納得いくまでやりなよみたいな今の俺絶対言わないけどそんなこと納得いくまでやればいいじゃないかみたいな
うん、
まあその今逆言ってますからねはぁ、あ、みたいな納得みたいな後にしろよみたいな
あとなんか納得いかないっていうちょっと違う意味がもう一個あってその、うん、この表現直した方がいいんじゃないっていう勝ち合いはありますよね。
ああそうね、まあそのメンバー内でのその、うん、相違みたいな、
そう、まあ、この表現変じゃないとか、
そう、
ね、でもそれまあついさっきもあったんですけど、まあ、この意見も僕はもうちゃんとというかやり方が完全にあってもう一切考えないでその人の言うことを聞くみたいな、
ああもう処理するみたいな、うん、機械のように
基本的になんかもうようやく27年間生きてて、うん、てか明日28になるんですけどまあいいや、
おめでとうございます、
はい、おめでとうございます
一応ネタとして喋るのが面白いみたいなまあいいや、それでなんだっけ、まあ、生きてきて分かんない、僕人の考えがよく分かんないから、
ああそうだね、それはまあ俺も多少そうだけど武田さんはちょっと
分からなすぎ
る結構分かんないから、
ね、本当にあの人の気持ちが僕分かんない、多分そういう件は壊れてんじゃないかなと思う、
ああそうね、ついてないからね、店のおじさんも買うときに言ってたしついてないからいいみたいな、あいいっすよみたいな
まあでも事実だからしょうがないし、だってとはいえ持ってる武器になんとかしなきゃいけないから、まあ、どうすればいいかっていうと、まあ、人の考えが分かる人の意見をまあやるしかないんです
よ。そうね、だからその自分の作ってるもんって客観性を持ちようがないからさ、うん、意外とやっぱ合ってるんだよ。俺もなんかその仕事とかでさなんかリテイクとか送るんだけどさ、その場合もう機械的に直すんだよね、なんか、
うん、
リテイクはもうその俺にない視点を持って見られてて、まあそれが正しいかどうかの俺は判断がつかないんだよ、
うん、
ほんで結構俺の中でも意見もあるのね、言われてわそれ違うんじゃねえとか思うんだけど、うんうん、まあもう他の人が見たことただまあまあ聞くみたいな、
そうですね、だってことは、まあ、シナリオ書いちゃったら僕はそれ意見じゃないですか、イコール
そう、
まあ大体のところは、うん、でまあなおこの方法やってるのってあのなんかモンスターとかプルートとかさ、あの浦沢直樹さんですね、マスターキートンがいらっしゃる、うん、あの方がそのやり方でやってて、あの人は基本的にその編集さん長崎隆さんだったかな、
はい、
その方と2人でプロットを出してぶつけ合ってプロットを作ってるんですよ、お話とか。
あでもぶつけ合ってるって全然ちょっと違う、
ぶつけ合ってるっていうかちょっと違って、で結構修正が来るんですよその人から、
はい、
基本的にその人の言うこと聞くんですよ、
あ
もうどんなに辛くあのよっぽどのことでない限り修正受け入れるっていう、なんか絶対一人で作ったもん、一人の限界があるからみんなで作っていい、元に持ってきたらいいじゃんっていうことをなんかものすごく素直にやるんですよね、
まあ、
それもびっくりしました。
武田さんとかじゃなくてもその、うん、他人のことを別に分かる人でもそれはあると思うしね、
そう
所詮はやっぱ客観性だからさ、
うん、そしてさらに言ってしまえばゲームだと相応の力じゃないですか、だから他の人に意見聞いた方が多分良くなる、実際に多分受け入れてた方が良くなってるケースが多分9割方だったってことですね。
そうね、その場では結構分かんなかったりするんだけどね、何言ってんだこいつとか思うんだけど、直してみると後でそうでしたみたいなのある、
だからまあまとめると、まあ人の言うことは僕はとにかく聞く、
そうね、僕も割と聞きますよ、
うん、
そんな僕がイベント時に色紙を頼まれてても書きますみたいな、そんな質問があるんだけど、あとなんかそのイベントとか行ったことない、
あないね、
あ、
うん、多分
そうね、イベント初参加になるんですが、なんかその絵とか描いてもらってもいいのとか書いてあって、いやコミケちゃんとそういう制度がありますからみたいな
、まあ、通称スケブと呼ばれる、
そうね、でも描かない人もいるからね、俺まあ暇だったりとか手が空いてれば全然描くし、それはまあどうぞみたいな、
割とそうですね、スペース行くと、うん、あのゲーゲーさん武田さんが売り越してて、イメスさんが後ろの方でこう偉そうに、偉そうにじゃないですか、ね、あの色紙にね、
そうね、
いつもイラストとか言ってますよね、
まあその場でできるサービスとそれぐらいだからね、ビアッケさんはそこ、うん、その場で曲を奏でるわけにはいかないし
まあ僕もあ僕はミツル的な何か
そうね、初動で何か書くわけにはいかないから、まあ、ね、せっかくその遠出した時に何か受けられるサービスとしては、
うん、まあ記念の一品としてはいいですね、
そうね、
まあぜひテイルズチューンの
そう、ね、
とこまで
スペースに来ていただいて、
はい、
初めて大変だと思うけど、初めてコミケって、
まあ、多分面食らうけど、うん、まあ面白いからやってみればいいんじゃないですかね、
はい、
というところで
来てみてください、
スゴタのコーナーはおしまい、
はい、
うん、 では引き続き、普通オタと、まあ、なんだっけ、制作者オスのコーナーへのおはがきを、まあ、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
テイルズステイチュー
カーニバルコーナー、
イエーイ、
イエスイエス。
というわけで、まあ、発売できるのかが近づいてまいりました。カーニバルなどでちょっとコーナーをやってみたいと思います。
はい、
というわけで、まあ、できてきたというか、まあ、内容は結構見えてきたので、
はい、
内容についてちょっと喋りましょうかね。まあ、システムとかはいつも通りだしね。選択したことないし。
はいはい。
まあ、今回はなんか、前後編じゃないけど、まあ、発売済みのカーニバルと、まあ、その、今回追加するカーニバルイブというサイドストーリーを、はい、まあ、2本一緒くたにしてやるわけで、まあ、世界観っていうか、まあ、舞台が共通で、
うん、
まあ、ちょっと違うシチュエーションで戦うみたいな、はい、前もなんかその格闘もので、まあ、言ってしまえばなんか天下一武道会的なものでなんか戦うみたいなことはあれだったんですけど、
はい、
今回はなんか戦い方としては、まあ、グラップラーバキの第2部的な。
いや、待って、第2部は幼少期のバキだから。
ああそうだっけ。
第3部がその天下一武道会で、第4部が多分そのなんだっけ、なんだっけ、刑務所から抜け出してあいつらとストリートファイトするってやつ
ですね。ああそうそう、
まあ、その宣伝はどうでもカーニバルの宣伝は
あの感じ
バキ
あの感じ、
まあ、誰が王がかっていう話ですね。
そうね。
ちなみにじゃあ今回 の登場人物っていうのはカーニバルとは被らないってこと、はい、
一切言ってました、ね。まあ、ちょっと一人だけか、それだけ被るけど、まあ、他は一切被らない。
メインどころはじゃあ、うん、主人公はもう全然違う。
違う。
全然違う。
違うし、多分、お互いの話にも、まあ、その、気配みたいにちょっと、あるんですけども、うん、まあ、一切分かれないんで。
そうね、まるっきり違うキャラがバンバン出て、まあ、カーニバルやった人にも、なんか、全く新しい話みたいな感じで、
うん、
やれるんじゃないかなとは思いますね。まあ、同じ格闘もんなんだけど、前はその、大会が始まるまで、をなんか書いてて、前半がその日常シーン、後半がなんか格闘バトルみたいな、結構分かれてたんですけど、今回は割と最初からなんかバンバン戦ってるみたいな感じで、そうね、ちょっとやっぱり違ったテンションというか雰囲気もちょっとなんか違うよね。なんかまあ暗いって言ったら変だけど、
そうですね、
まあよりシリアスな感じの話になるので、なんかまあ好きな人がいるといいなみたいな感じはしますね。
なんでしょう、
簡単なあらすじとか今は言える？
あらすじはまあ
いいのかな、
まあでもバトルロイヤルであることはあれ、大会とかじゃないんだよね、なんかその、
う
ん、
まあ、大会という名目は、まあ、大会というか、まあ、儀式の中で戦うっていうさ、大会ではない、
うん、
だからまあ、なんかストリートファイトとかだから、例えば家の中で戦うとか、あの、まあ、森の中で果たし合いをするとか、
そうね、フリーバトル、ああいうのなんていうんだっけ、バトルロイヤルでいいのかな、
バトルロイヤル、まあ、
あ、
バトルロイヤルで、
あのバーキで言うと、はい、刑務所からこう、
さっき言っただろ、
そういう、
2度目だよ、それ、
まあ、ストリートファイトでざっくりまとめるのはいいと思いますけど、
まあね、ストリートファイト
系で、道端にある凶器を使ってもいいしみたいな、
そうね、まあ、ルール無用で、なんか決まった場所で戦わないみたいな感じで、また、女の子ばっかりの、
うん、
変な。
まあ、男一切出るみたいな。
そうだ、今回男出ない、
男の立ち一切ない、
男の絵がない
え、売りは何なんですか、それで。
なんでしょう、まあ、そのストリートファイト的なバト、あの何でもありのバトルが一応売りっちゃ売りですね。
そうね、一応まあその電気物みたいなテイストも取ってるので、まあ、ちょっと不思議バトルみたいなのもありまして、まあ、その辺ですかね。まあまあ、基本的にやっぱカーニバルの世界観の延長ではあるわけで、まあ、別パターンをちょっと面白く見せようみたいな感じではありますね。カーニバルがちょっとでも面白いのとか思った人は、まあ別パターンとしてちょっと見ていただけると
面白
いのかしら。
そうですね、こんなところ、
そんなところかな、
うん、
そんなところえ、あらすじとか言えないの
言えるけどさ、
まあ、
だってもう、だって1試合目2試合目とか言ってさ、なんか勝ち負け言っちゃったら終了
じゃん。あ、そういうことじゃなくて、なんか主人公がなんか どうこうでっていう、なんか敵の、
まあ、主人公は、うん、難しくね、
難しい、
なんか結構何喋っても一応ネタバレにかすっちゃいそうだから、ちょっと怖いな。
まあじゃあ、まあじゃあ次回までにちょっと、
うん、じゃあちょっと
ざっくりとしたあらすじを、ちょっと、
まあ、あらすじっていうか、導入の触りだけみたいな、どういう子が主人
公、誰が何をして、どうなっていくような話みたいな。
まあその主人公の、まあ、三桜ともえ というキャラが主人公で、うん、まあ、前にカーニバルやった方は分かると思うんですけど、まあ、六式みたいな格闘技の、なんだろう、名家って言ったらいいのかな、があって、それがまあ1,2,3,4,5,6 みたいな数字のあれが割り振られてて、
まあ、その中の3で、で、その3なんだけど、その、まあ、六式の、その、まあ、表だった祭りなんてなる、その裏側にあるダークバトルじゃないですけど、そっちに参加する、まあ、それはなぜかみたいな、そういうのが冒頭の引きになるんじゃないでしょうかね。
なんかカーニバルとリンクしてるのが、カーニバル本編ではその3と5っていうのは出てないんだけど、まあ、こっちのイブでは出てて、まあ、そのカーニバル祭りやってるんだけど、その祭りに出るまでになんかどういうことをしてるのかみたいな、まあ、流れみたいな、まあ、これも全体のあらすじじゃないんだよな、あらすじはちょっと難しいんだよ、もう、
ちょっとまあ表裏一体になっているっていう、まあ、2作合わせてみたいな感じですかね。
うん、
で、本当によくあるパターンの、その2作合わせて、あ、で、2作が終わるともう1個の、あの、トゥルーストーリーが出てくるっていうだけ、できたらいいんだけど、それはすみません、できませんでしたみたいな。
それはないですけど、まあちょっと、話す内容としては難しいです。なんか、大体そんな感じ。大体そんな感じです、みたいな。
でも、その、そっちのカーニバルイブをやったら、うん、そのカーニバルの方も、割と、違って見えたり深みが
ある。あ、それはまああるでしょうね。まあ、うん、バックグラウンドみたいなのがちょっとわかるわけで、
うん。どっちを先にやった方がいいんだろうね。
あ、それはまあイブでしょうね。
イブ
が先。うん。うん、まあこれはあの僕がシナリオで言った個人の意見で、別にあの他の人は多分違うと思うんですけど、って言うんでしょうけど、そうだな、別に僕はそのイブの方はそのシナリオの作りとしては、あの初めての人でも問題なくできるだけやれるに配慮したつもりではいるんですよ。だから僕個人はどっちでもいいみたいな。
ああ、僕はなんかカーニバルをやっててもイブは楽しめるし、まあ、イブから入ったとしても、うん、カーニバルはまあ本編、まあ、元々単品で出してたものだからそれはそれで楽しめる。
あ、まあ、どっちから始めてもいいよっていうのは最初からやろうとしてたけどね、その、うん、結局そのシナリオロックみたいなのも別に書けないし、どっちから始めても時系列的には重なってるから、ね、どっちが前とかいう話じゃない、
ほぼ重なってるよね、
うんうん、そうね。
だからまあそういうつもりでなんかうんやってわかんないよどうつなげていいかみたいな、
まあ、次回もうちょっとなんかじゃあもうちょっと情報じゃ出していくような形でやっていきましょうかね、うん、
情報ね、キャラ紹介くらいしかないかな、やっぱり。
そうですね、一人ずつで、そのところでカーニバルのコーナーで以上。
はい、
はい、
はい、エンディングのコーナーです。
はい、
まあ、今回は冬込み前なのでちょっと忙しめに時間も短め、はい、というわけで、
はい、
冬込み近しで、まあ、出し物は結局今話したようにカーニバルがパッケージ版として出ます、う
ん、はい、
まあ、残念なお知らせとしては秋はちょっと間に合いません。
あ、収穫の12月の秋のパッケージ版ということですね。
はい、そうです、はい、1月あたりをめどに頑張りますのでお願いします、
はい
はい、
ということで、まあ、直近のイベントは、まあ、この前ティアに行ったんですけど、
はい、
まあ、軽くさらさらといつも通りやって、うん、うん、特に特筆すべきことはないみたいな。
あ、なんかちょっと尺戻しますけど、
うん、
あの例えば色紙とかって頼む場合は、
うん、
このそういうティアとかの方が頼みやすかったりするんですか。
まあ、人相対的に少ないですね。コミケなんかまあいっぱい人いるし、
うん、
まあ、こっちも比較的、まあ、まあ知れてるけどね、忙しいといえば忙しいし、なかなか手の空いてる時がないとか、俺がいなかったりとかって結構あるからさ、
はい、
だからまあ人の空いてるイベントに来られる人は、まあ、そういうところの方が気軽に頼めるんじゃないかなはありますよね、うん、
なるほど。
系とかだと下手すると3時間ぐらい時間かかっちゃいますよとか。
そうね。
でかつそれでそのお客さんがな何がしかのアクシデントがあって来れなかった場合、うちら結構どうしたらいいか困るんですよね。
そうね、
しかし持って帰るわけにもいかないしみたいな。
そうね、置いてっちゃうとまたね、うん、もうおかしなことになるから、
まあ、そういう意味ではその、まあ、コミュニティアとか、まあ、ゆったりとしたイベントで、まあ、さらっとやるのがいいんじゃないでしょうか。
はい、まあ、頼まれる方はご注意ください、まあ、イベントではそのくらいで、まあ、先々によって、まあ、冬っつってももうすぐでなんかすぐ来年来ちゃうからね、なんか来年の予定とかもぼちぼち話せるといいねとか思うけど、ね、
あ、僕ら来年あるんだったね。
来年は一応あるみたいよ、なんかなんか冬込みでなんかめちゃめちゃお金なくなっちゃったとかは 怖いけどね。
まあ、別にそれは何、サークルの運営側に問題が、支障が来たすだけですけどね。
次作れなくちゃったなっちゃって、またまあ手焼きパッケージの目に戻るみたいな。
あ、そういうこと。帰りの運賃がなくなるとか、そこ
は。帰りの運賃なくなるのもありうるね。
なるほどね。で、
というわけで、まあ、夢いっぱいの経済収入が。
嘘つきだ。
まあ、次回はもう、次回になるともうマスターアップ直前とかじゃないですか。あ、直前ではないか。
いや、直前ではない。11月頭あたりだから。
あ、はい、はい。
じゃあそこで、たぶん、あの、げっそりした我々が健康について語るんで。
そう。
何の嫌味なんだろう。
ちょっとまあ、カーニバルについてもうちょっと詳しく話して、まあ、来年の話とかもちょくちょくし始めましょうと思います。怖い。はい。というわけで、まあ、いつも通りの文言ですが。なんか言い残したことある。
ジパングのアニメ版超いいですよ。
前も言わなかったっけ。別になんか川口なんちゃら先生からなんかもらってるわけじゃないけど。いいよ、武田さん。なんか
サントラ超いいっすね。
そうだな最近はハッピーハッキンキーボードのなんか最新版が出て、あれが2万5000円ぐらいしたけど、あれが超欲しい。
マジで勝手にしてください。はい、あまりさんは。
僕はもう純粋に簡単ですよ。トラトラ面白い、うん、
あ、
ドラが面白い。
面白い
最高。
え、みちことハッチン入んないの。
あ、一応見てるけど、ちょっと地味。まあ、面白いですけど。
アニメ性の違いで解散み
たいな。え、イメスさんは何ですか。
あ、ドラドラ面白いけどね。ドラドラと。カンナギ良かったね。この前7話めちゃめちゃ良かった。
あの変なシチュエーションだったけどね、う
ん、ザンゲちゃんめっちゃやろかったからね。みんなも見て。
中古ソードで大騒ぎだけどね。
そうね。
もうハテナタイヤ読むのが楽しみで楽しみで。
あれってさ、その内容、あ、漫画の、
うん、漫画の雑誌の方で、まあちょっとね、まあその、ね、ちょっと出版社つながりあるからあんま言えねえよみたいな。
じゃあ、まあ、この辺で切るとして、
はい、この辺で、
はい、
はい、じゃあまあカンナギもそこそこに、うちらの冬込みのあれもよろしくお願いします。というわけで、お相手は上田夢人と
武田と
白夜とあまりでした。
はい、はい、また再来週くらい、
はい、お疲れです。さよなら。
さよなら。
なんでこの統一感ないんで。